日経 BP ネットキャリワカのオーディオコラムのコーナーです。このコラムでは中国古典の名言を音声でお届けします。講師は守屋篤さんです。ではお聞きください。
そのあるいは衆に次ぐものは百姓といえども知るべきなり。そのあるいは衆に次ぐものは百姓といえども知るべきなり。現在の衆王朝を継ぐ者はたとえ百代先の王朝でもどんな形になるか予想がつく。異性編。論語とそれを源流とする儒教の考え方は後世にさまざまな影響を与えていきますが、その驚くべき例の一つにフランス革命があります。現代の民主主義や人権思想の源流であるフランス革命、そして封建思想の典型のような論語、二つはおよそ結びつきそうにないものですが、そこには意外なつながりがあったのです。そもそものきっかけはキリスト教の神父たち、特に日本史の教科書でもおなじみのフランシスコ・ザビエルが所属していたイエズス会士の布教活動でした。彼らは積極的に東アジアに進出、熱心な布教活動とともに世界各地の地の遺産を自分たちで集約する活動に勤しみます。現在ネット検索の大手 Google が書籍の全文検索サービスに乗り出し、世界の地の遺産の集約と活用を目指しているとも言われていますが、それと同じことをすでに18世紀の宣教師たちが試みていたのです。宣教師たちは論語や孫子などの中国古典を次々と翻訳し母国に伝えていきます。その結果フランス貴族の間では中国ブームが巻き起こります。ルイ14世が中国服を着てパーティーに出席したり、マリー・アントワネットの書庫にも中国古典を紹介した書籍が収められていたそうです。しかし皮肉にもこれがフランス革命の下地になっていきます。当時のヨーロッパにおいて国王の権威を支えていたのは王権神授説でした。つまり王たる者の権利は神から与えられているので、民衆には一切責任を負う必要がないとする考え方です。責任がない以上、民衆には過酷な政策が当然のように実施され、フランス国民は悲惨な状況に追い詰められていきます。ところが今回の言葉のように、論語をはじめとする儒教系の古典には、王朝の交代、つまり革命を起こしてもよいとする思想がありました。王であることは確かに天から命じられているのですが、しかしその天命は民衆の指示によって決まってきます。民衆が見放せばその王朝の天命が失われたと考えてもよいのです。孟子という古典にも次のような言葉があります。天の見るは我が民の見るにより、天の聞くは我が民の聞くによる。天は民衆を目として見、民衆を耳として聞く。モンテスキューやボルテールといった当時の知識人たちはこの考え方に驚き、そしてフランスにもこの思想を取り入れるべきだと考えます。彼らは王権神授説に対抗する思想的根拠を儒教系の革命思想の中に見出したのです。そして1789年バスティーユ監獄の襲撃が勃発、フランス革命が始まります。論語や儒教系の古典は最初は宣教師の地の戦略として紹介され、 貴族のファッションとして広まりましたが、それが結局革命のいわばサンバ役、思想的な背景を形作るものへと変化していったのです。意外なところで意外な影響を及ぼしている古典、それが論語なのです。